ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん第160回の配信です。世間的にはね、今週末からゴールデンウィークということで、いろんなねご旅行のご予定あると思うんですけどもね、パワースポット神社仏閣行きたいなんていう方は今年辰年ですからね、龍にまつわる神社がいいと言われてます。九頭龍神社とかね、いろいろありますけど、ぜひね、そういう計画の際にはね、龍にまつわる神社行ってみてはいかがでしょうか。この前ね、先輩のモノマネ芸人さんでダンシング谷村さん、皆さんご存知でしょうか。ダンシング谷村さんね、めちゃくちゃ面白い方なんですけど、爆笑問題さんとかと同期で、サマーズさんなんかともね芸歴が近いという先輩、実はね不思議な体験めちゃくちゃされてて、お話ねすごい面白かったんですよ。中でもね興味深かったのが、霊感ってねよく言うじゃないですか。その霊感って、ない人はずっとないのかなとか、急に目覚めることがあるのかなとかね、いろんな疑問があると思うんですが、それにまつわる話聞いたんですね。それこそ今から30年ぐらい前、ダンシング谷村さんがデビュー当時ですね、大川工業というね、お笑い事務所でピン芸人をされていたですね、ある女性の若いね同年代の芸人さんがいたんですって。でこの方とね結構いい仲になって、ちょっとお付き合いするみたいなねことがあったらしいんですよ、若い頃ね。でこの女性芸人さんがめちゃくちゃ霊感が強い人だったんですって。どれぐらい強いかっていうと、この方芸人さんやってる方らですね、アルバイトで配送業者の事務の受付もやってたらしいんですね。どういう仕事かっていうと、運転手さんたちに今日はどこどこですよとかね、なんかそういう伝票とかね、ここはね配達お願いしますねっていうのを朝ね皆さんにこう連絡する仕事なんですけども、運転手さんを見送るその顔を見た時に変なビジョンがね浮かんじゃうことがあるんですって。これ何かっていうと、その運転手さんに伝票を渡した時、その運転手さんが交差点を通って、でその交差点で歩行者が急に出てきて、それを避けようと思ったら向こうから来る車とぶつかって大きな事故を起こしてしまうみたいな。でこれがねかなりこう鮮明に見えたらしいんで、それをねその運転手さんに伝えたらしいんですよ。あと今日どこどこ行きます、あ行くよ、あちょっとね行かない方がいいかもしれないです、なんで、いやきっとね歩行者の方が急に出てきて、でそれを避けたら車が前から来て大きな事故になっちゃうと思うんです。いや何言ってんだよお前、気分悪いこと言うなよ仕事の前に。もちろん信じませんから、そのドライバーさん普通にね仕事行っちゃったんですよ。すると夕方電話が鳴るんですね。実はその女性が見た通りの事故が起きてしまった。でまあねこの方ドライバーさん大変なことになってしまったんですけども、幸いちょっと入院はしたんですが無事仕事に復帰できたんですね。でこうなると、いやー丸々ちゃんあれ全部当たってたよ、丸々じゃないそこに力あるのみたいな。でこれがドライバーさんの中に広まっていくわけですね。ってなるともうその営業所の中でもうそのね伝説の受付みたいなことで卑弥呼って言われ出すんですって。もう将来を見通すもう不思議な力を持った僕らの守り神みたいな。でそうなるともう毎朝ドライバーさんが伝票をもらうときに、まるまるちゃんどうみたいなことみんな聞くらしいんですよ。で時折やっぱり変なビジョンが見えちゃうと、まるまるさん今日どこどこ行かない方がいいかもしれない、しんないですよって言うと、みんなそれ一回あったんで信用して、でそれでそこに行かないように、その道を通らないようにってことで配達をして、無事故でね無事にこう仕事がこなせるということがあったらしいんですね。でそんな方と、ダンシング谷村さんがお付き合いをするってことなんですけども、これねその女性の方からのね猛アプローチでお付き合いしたらしいんですよ。で可愛らしい方だし楽しいなってことでね日々過ごしてたら、ある夜ですね谷村さんが一人で自宅のアパートで寝てると、急に霊感とか全くない谷村さんが初めて金縛りにあった。うわなんだこれ、これが金縛りっていうのか、うわ本当に体が動かない。でも目がパッて開いたんで、うすらうすらこう目を開けてみると、本当ね自分の目線の先20センチぐらいすごく近くに銀河鉄道999のメーテルってねいますよね、金髪の綺麗な女性ですが、本当にメーテルみたいな女性がふっとこう自分を見てる。でなんだこれって言ってこうすごい大声出してファッと消えてったと。 でこれ幽霊見ちゃったのかな、えこんなことって本当あるのか、え俺一切霊感なんかなかったのにと思ったんですけども、そんな経験してたもんだからね、あそうだ、あの彼女に聞いてみよう、彼女だったらきっとね霊感強いからなんかわかるかもしれないって言ってすぐ電話するんです。でもしもし、あの今俺ちょっと変なもの見ちゃったかもしれない。え何、いや今さ金縛りにあって気づいたら目の前に見えてるみたいな、言った瞬間にあーって言うんですって。いやいやだから今幽霊見ちゃったかもしれないんだよ。はあそうなんだと、なんか変なリアクションするらしいんですよ。え何って聞いたら、いやあんたは大丈夫だと思ったのに、え何どういうこと、いや実はね私と付き合うとみんな決まって幽霊が見えるようになっちゃう、霊感に芽生えちゃうんだよね。でもねあなた私が人生で会った中で一番鈍感そうな人間だったから、あなたなら大丈夫っていう、別に顔とか性格がいいとか一切ないんだけど、その一点のみでせっかくあなたとお付き合いしたのにあなたも見えちゃったんだって言って、そこから音信不通になってしまったという。でその方ですね、あの大川工業さんで芸人やられてた女性のピン芸人さんなんですが、芸人の方も辞めて未だに連絡がつかないってことらしいんですね。まあ、いろんなねことありますけども、よくあの昔から霊感が強い人と一緒にいると引き上げられて自分も霊感に目覚めてしまうっていうね噂があったんですが、やっぱりそういうことってあるのかもしれないな。ただねこれちょっと思うんですよね、その女性の方ってすぐお笑い芸人辞めちゃったらしいんですけども、聞いたらねそんなにお笑い好きそうじゃなかったらしいんですよ。もしかしたらお笑い芸人ってザ・ヨー人を笑わすって仕事じゃないですか、だからお笑い芸人やってる人っていうのは一番そういった霊の存在、陰の存在から遠い、だからここに行ったらきっとそんな霊なんか弾き返しちゃうぐらいの人に出会えるんじゃないか、そう思ったから芸人の世界にいたんじゃないのかな、でそこでもダメだったから芸人も辞めてしまったのかなとかね、ちょっと切ないなんてこともね考えてしまうという話、ちょっとね今日聞きまして紹介させていただきました。さあ、番組怪談都市伝説占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、私島田秀平がディープの話を伺っていきます。今回とうとうレジェンド来ちゃいましたね、実現いたしました、なんと稲川淳二さんのモノマネでおなじみ BB 五郎さんです。ごめんなさいね、今本人目の前にいるんですけどもね、すっごいまあね、BB 五郎さんもうね、この方も、まあ、さっきのねダンシング谷村さんじゃないですけども、もうねモノマネ芸人さんで、まさにね稲川淳二さんのモノマネのパイオニア、まあもちろんね稲川さんのモノマネももう一品もねすごいもうお上手なんですけども、五郎さんも実はね替え玉だしたくさんお持ちなんです。ぜひ皆さんこの後ね、楽しみにしていただきたいと思います。今日のゲストは稲川淳二さんのモノマネをおなじみ BB 五郎さんです。島田秀平と岡田さん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
ラジオネーム塩さんからの留守電です。
大学生の時寮で起きた話です。自称霊感なる友達がいつも床をハイハイして動き回る少女が A 棟にいるんだよねって言うんです。信じていなかった私は大学寮を管理しているおばさんにその話をしたんです。するとおばさん驚いた様子で教えてくれたんです。この大学寮はもともと孤児院で、 A 棟は病室専用の場所、そこでたくさんの子供が亡くなったとのこと。島田秀平とオカルト。
芸人仲間の亀子信夫という芸人がいるんですけども、
はいはいはい、
その昔日本テレビさんで、
はいはい、
レギュラーで出てて、気もいい気もいいっていうのが全国区になった、そういう芸人から聞いたんですけども、この亀子くんのお友達が 古いアパートに住んでいて、立ち退きが決定して引っ越しを余儀なくされて引っ越したんですね、うん、そのまあ引っ越してもまた安い家賃の古いアパートだったんですけども、2階建ての1階だったらしいんですよ。でそこっていうのが上の住人からの騒音がすごかったらしいんですよ、うん、ドーンドーン文句言おうかなとは思ったんですけど、誰が住んでるのかわからないんで怖いで、大家さんに言ってもお前がチクったのかなんかいろんなこと考えて、あんまり大家さんにも言えない、どうしようかななんて考えていて、毎日ドーンドーンってうるさくて悩んでたらしいんですよ、はい、ある日お酒を飲んで酔っ払って帰宅して、その日またドーンドーンって来たんですけど、その日は酒が入っててものすごい気が大きくなっていて、この野郎と思って、その家にあったモップといいますかね、ほうきといいますか、上つつけるぐらい、天井ぐらいに叩けるぐらいのやつでドーンドーンって来たから、うるせえドーンうるせえドーンってやったら、向こうもドーンドーンってうるせえこの野郎ってもうやり返してて、それから毎日お酒飲まなくなってももうドーンドーンって来て、うるせえんだよドーンドーンってやり合ってたらしい。
上下でね、
上下で。でおかしなことに、そこからピタッとその物音がある日を境にしなくなったって言うんですよ、はい、どうしたんだろう上のやつって逆に心配しちゃうぐらいに、まあでも平穏な日々が続くからいいなと思って、それから1ヶ月ぐらい経ったらしいんですよ。そしてその友達に彼女ができたんです、
はい、
で初めてその古いんですがアパートにその彼女を招き入れたらしいんですね。その日に限って上からドーンって1回ものすごい音が来て、この野郎こんな日に限ってと思って、また彼女に全部事情説明して、ちょっと待っててねって、うるせえんだよって言って、そしたらその時はその一回ドーンって来たきりだったらしいんですよ。こっちも返して、数日後に警察官が来て、
はい、
ちょっとすいませんっていろいろなこともあるんでちょっと伺ってるんですけど、その上の住人の方のこととか詳しいですか、知ってますかとか言って、いやいや顔も見たことなくてみたいな話で、どうしたんですかって言ったら、結局お亡くなりになってたらしいんですね。まあ事件性があるのかわからないんですけど、警察官の方が来ていろいろ聞いてたんですけど、いろいろ話したらしいんですよ。ずっと上からうるさくてずっとやってたんですけど、そうだここ1ヶ月近く何もなかったんですけど、つい先日一回ドーンってうるさいのが来たからドーンってやり返したから、その時までは上の人元気だったと思うんですよっていう話したら、いやもう亡くなって1ヶ月ぐらいは経ってるんですよと。え？だってこの間ドーンって来ましたよ。おそらく天井が高いアパートらしいんですけど、はい、首をくくられてて、その夏だったらしいんですけど、傷んで重さで耐えきれなくなって胴体が落っこしてきた音をまたうるせえなと思ってドーンってやり返して、なんで今日はやり返してこねえなって言ってたら、もう結局亡くなってたっていう、そういうちょっと久々になんか
大変な話ですね、
聞きましたね、そういうお話でございました。
番組初登場です、 BB 五郎さんです、お願いいたします。
よろしくお願いします、ありがとうございます。
稲川淳二さんですか、お名前で本当にやられ
る。いやさ、周平ちゃんもう今時期関係ないよね、階段って昔は夏だけがいいって、私もね冬っていうのは実は階段が起こるなんて言ってたらさ、今冬でもいっぱいあるんだよね、嬉しいなーなんてね、こういう感じでございますけどもね。
すごい、ね、本当にだからここだけ聞いてたら、あ、今日マジで稲川さんっていう思う方何人かいらっしゃるかもしれないんで、
私だから周平さん見てるとさ心が清いってわかるの、なぜかというと透き通っちゃって僕への壁まで透き通見えちゃうんだ、嬉しいなー、だから周平さんと会いたいのねー、嬉しいな
本当に言うんですか、こと。ご本人も
気持ちよくなるんですよね、
気持ちよく
言われると
めちゃめちゃ優しいですからね、
優しいですね、はい、で
そんな BB 五郎さんなんですけども、北海道富良野生まれなんですね。
そうです。
で静岡の御殿場で育って、
はい、
稲川淳二さんのモノマネでもおなじみなんですけど、
はい、
もう最初からやってたんですか。
最初は一人コントとかギター漫談とか、やっぱり合う合わないってあって、僕はそっちの方は合わなくて、もう本当やめようかと思ってたら、うん、ある芸人が、いやもうやめる気だったら稲川淳二さんに声似てるからなんかモノマネやっちゃえばって言って、もうやめる気満々で、ある日のライブもう等身大で行って100円ショップさんで黒いガムテープ買って、ちょこんとヒゲみたいな形つけて、なんか桃太郎って話あるじゃないですか、
昔話ね、
ああいうのはもう適当に稲川淳二さんっぽく、それはもうアドリブでできるだろうなと思ってノープランで舞台に出て、そういうのをやったらものすごい大爆笑が起きて、あれって思って
人生変わったんですね。
あの瞬間は未だに笑い声は、今まで受けなかったのは何だったんだろうってぐらい稲川さんを借りていろいろやると、あれっていう、まあ稲川さんのおかげなんですけど。
ちなみに、はい、桃太郎稲川淳二さんでやるとどんな感じなんですか。
おじいさんとおばあさんが住んでた、でおじいさんが山に芝刈り、おばあさん川洗濯、ここまで一緒な、一緒なんだけど、ここから実は私違う話聞いたんだよ。うん、こういう感じこういうのをやってたんですよ。
これだってご本人も公認ですもんね。
いやもう公認というか応援してくれてますね。
五郎ちゃん五郎ちゃんどんどんやってよって言って、
もうスタッフさんマネージャーさんたち社長さんたちももううちの稲川はもう面白ければモノマネしてくれたら何でも許してくれるからもうどんどんやっちゃってっていう、うん、
ありがたい。ちなみにモノマネで稲川淳二さん以外のレパートリーってあったりするんですか？
ないです。
え一本？
そうです。
普通ね、なんかみんな、そうは言ってもなんか、10人、20人、こんなんできますよ。
あの、歌とかも歌えない。あの皆さんはやっぱすごい、先ほどのダンシング谷村さんとかも続きまして、例えば小林明さんとか、往年の皆さんがやるような、僕一切できないんで、これがあの、広島方面でしか伝わらないですけど、高橋義彦さんとか、山本浩二さんとかあれで広島に行けば、稲川淳二さんではなく、あの、カープ漫談っていうので、
モノマネもできるんですか？
モノマネ携帯模写、あの喋りじゃないですけども
喋りやれよ
携帯模写と漫談です、
ね、これ声だけだからやめてマジで。ここ来てモノマネで携帯模写やるの？
北別府学ぶさんとか。
いや一応じゃあ北別府学ぶさんお願いしますよ。
じゃあ5回降板予定が7回まで投げさせられた下手った北別府さんの表情。
はいはいはい、メガネ外して、はい、はい、なんかため息ついてますね、はい、あ自分からサイン出してミット覗き込んでうんうんって言って、あーいやそうに投げてるなじゃないのよ、あー打たれただからだよって顔してますけど違うのよねえ、マジでひどいなお前
広島に行けばもうすぐレジェンドですよ。
いや本当にっつってすいません本当にね、
ありがとうございます。
はーい、 BB 五郎さん、はい、今日はもうね稲川淳二さん本当に一本でね、
はい、
やっていただきますけども、
はい、
まあ、モノマネでねずっと研究してるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
その五郎さんから見て稲川淳二さんの凄さってどの辺にあります？
あのやっぱり話し方も全部人の良さが出ちゃってるのかなっていう。
でも僕も、まあ、最近ね、まあ、YouTube なんかでもそうですけどいろんな方から怪談をね聞かせていただく機会がやっぱ増えてるんですけど、結局怪談ってその話す人の人柄がすごく出るなと思って
。よく聞く、例えば先ほどの私が話してさせていただいたそのアパートの住人上がうるさいって言ってその大家さんに注意してもらおうと思って大家さんに電話したら、あ上の人もう半年前から住んでないですよ、上住んでないですよとかよく聞く話があるじゃないですか、稲川さんがそれを話してもあよく聞いたことがあるとかじゃなくて、へえそんなことあるんだって、なんかなんて言うんですかね、
稲川武
士になっちゃうんですよね。
唯一無二ですよね。
そうですそうですそうですそうです、すごいなと思って。
いややっぱりレジェンドですね。
だからあとあの玉袋筋太郎さん、
はいはい、
お世話になってるんですけど、
浅草キッド、
そうです、稲川さん あのお月っていうかあの昔ある番組で稲川さんが主演で主役だった頃、その風雲竹師匠さん、
あ風雲竹師匠ありましたね、
はい、あれ稲川さんが出てるリポーター役で出てる稲川全部お世話を玉袋さんがしてたらしいんですけど、もうその頃から稲川さんは今も変わらないし、何がすごいってやっぱトークがうまいっつって、なんかその
そうなんですよね、
怪談も面白ければあの普通の漫談もものすごい面白いしよう
っつって、あと元祖リアクション芸人っていうね、そうそうそう、リアクションももうね一級品っていうね。
先ほどのあのドッキリの方に聞いたらカメラを仕込んでたらですけども壁に、稲川さんがドッキリかけられてて、ってなんかキョロキョロしてカメラに気づいちゃったらしいんですよ、
うん、
カメラに気づいたんですけど、なんて言うんですか、
そのあ気づいてませんよっていうね、
そうそうそう、なんかその辺もすごい上手だって言ってました
。プロのね、
はい、
はい、もう技術ですよね。
あれ普通の人だったらもうあっていうなんか目がでかくしちゃったりでも稲川さんは本当になんかそれ気づいてもそれを見ながらなんか違う考えしてるっていうなんか行動するうまいっつってましたね。
すごいですね。もう話も尽きなくなってしまいますけども、はい、今日はですねこの稲川淳二さんのねモノマネずっとやられてます BB 五郎さん、
はい、
実は怪談もたくさんお持ちで五郎さんの怪談もねもう一級品ですから、この後ですね BB 五郎さんにもう一本怪談を披露していただきたいと思います。
島田秀平とオカルトさん、
それでは BB 五郎さん会談をお願いいたします。
かれこれ15年ぐらい前になるんですけども、あの季節は正月明けたぐらいでしたかね、ネタ書きをこたつの上でしていたんですけども、そのまま疲れたか何かで寝込んでしまってたんですね。 そして、夜中気づいて、ああこんなのじゃ風邪ひくって布団に入り直してまた寝始めたんです。その時夢を見たんですよ。その夢っていうのが登場人物が自分自身、 BB ゴロが登場人物なんですよね。皆さんもそういう自分自身が夢の中に登場するっていうのはもうあるあるだと思うんですけども、その時なんかおかしな夢だったんですね。どういう夢かというと、登場人物自分自身なんですけど、夢を見てる僕に、おい見たくない夢見たくねえかって言うんで、ああ見たいよ、何を言ってんだろうなと思って、するとじゃあこっちにおいでって手招きするから、その手招きするまあ後ろ姿歩いてってたんで、ずっと追ってくと、あの突き当たり襖があって、その襖をスッと開けた途端、夢の中の自分自身が急に消えたんですよ。そのスッと襖開けた部屋、何があるのかなって覗き込んでみると、畳20畳分ぐらいというか、まあただっぴろい部屋、殺風景で、夢の中なのにちょっとカビ臭いとか、そういう嗅覚も刺激するような匂いも部屋だっていうのが分かったんですけど、その先ほどスッと襖を開けて入った自分が、もうそのただっぴろい部屋のど真ん中に正座してるんですよ。まあ瞬間移動だな、何なんだろうなと思いながら見ていると、何か言ってるなと思って、何を言ってるんだと思うと、その正座しながら夢を見てる自分自身に、あーあーあーあーあーあーあーあーあーと瞬きもせずにずーっとうつるな目で、あーあーあーあーあーあー、夢の中の自分おかしくなっちゃったのかな、何なんだろうと思って、あーあーあーあーあーあーってちょっとトーンが上がったその瞬間、その正座してあーあーあーって言ってる右隣っていうんですかね、そちらの方に着物っていうのは分かったんですけど、あのまあ女性らしき人物がいきなり現れたんです。女性らしきというのは、まあ着物も着てるし、あのなんとなく女性っぽかった。そしてなんで女性って断言しないかっていうと、顔にモザイクがかかってるんですね、うん、まあ夢の中だからそんなものはあれなんですけど、モザイクがかかってて、それにも気にせず夢の中の自分はその横にそんな人がいるのにもかかわらず、あーあーああとまだずーっと言ってるんですよ、うつらな目で。何なんだろうと思って、あーあーあーあーあーあーあー、ピタッと止まったと思ったら、夢の中の見ている自分自身にこう言ったんですね。この後ファーって言ったら全てがわかる。そんなことを言ってまた、あーあーあーあーあーあーって夢を見ながら、何言ってんだこれ、どれぐらい時間経ったか分かんないんですけど、気づいたのがそのモザイクが薄くなってきてるのを私気づいたんです。あーあーあーあーあーあーで、あーあーあーっていうのもどんどん力強くなってるなっていうのも気づいたんです、うん、そうするとそのモザイクがさらに薄くなってるのを気づいてたんです。あーあーあーあーあーあー、どんどんどんどん薄くなってくるんですよ、モザイクが取れかかってるというか、あーあーあーあーあーあー、肌色とか人の肌の色とかも見えてきて、あの目のくぼみ、鼻の形、口の形とかも見えてあーあーあーあーあー、どんどんどんどんどんどんどんどん、もう人間の顔っていうのが分かってきて、あーあーあー、そこで分かったのが、あ、先ほどファーって言ったら全てが分かるっていうのは、あーあーあーって言ってて、この全部そのモザイクが溶けた瞬間、ファーとかその脅かすんだろうなと思って、
全て分かるっていうのは顔がね、全て分かるっていう、
夢にしてはものすごい怖くて、これ起きなきゃと思って、夢の中でもうずっとあーあーあーって続いてるんですけど、あ、起きよう起きようと思ったら、生まれて初めての金縛りなんですよ、うん、怖い怖い怖い怖い、で夢の中も怖いけど、この金縛り何なのって、もうそのどんどんもう肌色がもうほんと人になってきて、もうあ、これやばい、どうしよう。その時に誰かから聞いたのを思い出したんですよ。あの金縛りにあった時って、全神経を頭からもう足の指先から全部、もう手の指先からおへそに全部ふーって力を、全神経を集中させれば金縛りが解けるっていう話を誰かから聞いたのは、もうこんなの怖い、もう本当どうなるか分かんないけども、夢の中であーあーあーあーあーあーあーあーあーあーふわー、顔が見えたんですよ、うん、でもその瞬間私も金縛り運よく解けたんですよ。で、あ、夢だ、うわ夢でよかったって、本当にどっと疲れが来るぐらい、あ、よかった。その日の夜、芸人仲間、仲いい仲間で新年会があったんですよ、うん、でいつもはあの夜からライブって、お笑いライブとかって夜9時半ぐらいに終わって、いろいろお片付けして10時ぐらいから打ち上げが始まって、結構なんだかんだ朝まで行っちゃうパターンが多くて、みんなそういう仲がいいやつだったんですけど、その日はもう夕方ぐらいから始めてて、まあでも私 疲れてたんですかね、もうみんな朝まで行く気満々だったんですけど、私疲れてて途中でもう帰るよって言ったら、お前なんだいつも朝まで行くのに、なんだよ、いやもう今日調子悪いから俺帰るわって言って、でも今日休日ダイヤだから終電車とかもうねえんじゃねえかって言われて、
早いですもんね。
そうそうそう、まあでももし行って、あの駅行ってなかったらまた戻ってくるから、戻ってこなかったらもう帰ったと思ってって、まあ今年1年よろしくって言って別れて帰ったんですよ。で足早に駅の方を急いで地下鉄のね、あの階段タタタタタタって行って、改札の方行ったらあと10分余裕があったんですね、うん、あよかったと思って改札入って、私電車って前の方に乗るのが好きで、前の方にあったベンチの方に腰掛けて、わあ今日体調悪いな、何なんだろうと思いながら下向いて目をつぶってたんですよ。するとアナウンスで、間もなく最終電車が参ります、お乗り遅れのないようお気をつけてくださいってコールがあった、最終電車来るななんて目つぶりながら待ってたんですね。そうするとパーンって来て、あ電車来た、起きなきゃと思ってまだ目つぶってたんですね。ファーンって聞こえた後に、ファーンファーンファーンファーンファーンファファーンファーンファファーンファーンファファーンファーンファファーンファーンファファーンファーンファファーンやってるんですね、
うん、
なんだこれ、目つぶりながらどっかで聞き覚えがあるな、これファーンファファーンファーンファファーン、ああの夢の中のあーあーあーあーファーンファファーンあーあーあーあーファファーン、全くリズムとか同じだと思って、えっと思ってパッと目を開けると、私の目の前にそのホームの際っていうんですか、
はいはい、
ところに私の後ろ姿を見せてブルブルもう震えてるっていうような女性が立ってるの分かるんですよ。それっていうのが着物を着てるんですね。ええそれに対してファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン警笛鳴らしてるんですよ、
はい、
えこれどうなっちゃうのと思ったその瞬間、その人飛び込んじゃったんですよ。その瞬間私ファーってでうわーって言うじゃないですか。そうするとその人飛び込んだのに走馬灯っていうんですか、クルンクルンクルンクルンクルンクルンクルンってもう変な形でもう後ろ姿だったのに私の方に体を向けて顔を見て目と目と目があった瞬間にそのままドダーンって仰向けで落ちてって、そのまま急ブレーキでそのドーンってまあ電車も浮いたまんまで先の方で止まったんですけども、夢の中で女性を見たって言いましたよね。その顔ともう強烈な顔だったんですよ、もう忘れない絵で今でも絵にも描けるんですけど、その顔とその私がファーって線路にあの電車に飛び込む瞬間に言って私と目が合った女性が全く同じだったっていう、そういう詳しい方に聞いたらこれ予知夢っていうらしいです。はい、そういう体験しました。
ありがとうございます。ファーファーファーっていうのは電車の警笛、
警笛ですね。
でその顔がモザイクだった女性っていうのは、
そう
そのね、身を投げてしまった。
そうそうそう、
しかもその瞬間に五郎さん立ち会って
しまった、ね、
いや大変なことになってしまいましたよね。
電気消して寝れないかったですね、だいぶ。
ちょっとね、五郎さんってね、その霊感は、ね、ないって本人におっしゃいますけど、
はいはい、
霊媒体質っていうんですかね、あの割とそういう瞬間に立ち会うとか、
そうですね、
ちょっと不思議な、自分自身がってよりも何か巻き込まれるみたいなこと結構ありますもんね、はいはい
はい、そうなんですね、うん、だから稲川さんのモノマネをやるようになってからなんですかね、よくわかる。
そうなん
ですか。そうそうそう、
はあ、いやちょっとね、本当にちょっと強烈なね、ちょっとお話でしたけども、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、 BB 五郎さんね、実は階段もたくさんお持ちで、階段もお上手な方なんですよね。というわけでですね、島田秀平とカルトさん、そろそろお別れのお時間でございます。この番組ですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人、あとリスナーの留守電怪談、あの留守電に入ってたらね怖いなっていう、ね、嫌なメッセージ、短めの怪談もありましたら送っていただきたいと思います。宛先は oct@allnightnippon.com oct@allnightnippon.com です。さあ、BB 五郎さん、
はい、
ね、本当にあの怪談話も、ね、まだまだありますんで、
いい
また、ね、あの次回、
はい、
ね、あのお話ししていただきたいと思います、
はい、
でさらにあの五郎さんの YouTube チャンネルもやられていて、
はい、
結構そちらに、ね、怪談もたくさん上がってますもんね。
はい、ちょっと前にあの精力的に頑張ってたのが上がってます。今ショート動画しか上げてないですけども、
ショート動画も結構あの、ね、ちょっとお笑い的な
やつで、あ、そうですね、はいはい、ザ芸人のことやってますね。
ちょっとチェックしていただきたいと思います、はいはい。
稲川淳二さんもありがとうございました。
いやもう時間って早いよね。ねなんか盆と正月が今日一気に来ちゃったみたいね。嬉しいな。
意味は分かんないですけどねどういうことかはね、はい、でも雰囲気はね本当に言いそうだなっていう感じありますけども、ね、では次回もよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、もうすぐにできる幸せになれるための行動を紹介したいと思います。それはですね、疎遠になっている知り合いに連絡をしてみる。これ何かって言いますと、潜在的なネットワークを掘り起こすという作業なんですね。やっぱりこの人とのつながりこそが、まあ、ご縁とか、まあ、偶然こうチャンスを引き起こすという、まあ、鍵ですよね。でこれ何もね、新しい人間関係からだけじゃないんですよ。すでに知り合っている人たちの中からも生まれるわけですよね。で皆さんね、それぞれも今までたくさんの方出会ってると思うんですね。でまあこのね中にまた久しぶりにこう連絡をしてみると、あ今こんなね仕事あるんだとか、こんなことをお願いしたいんだ、紹介人がいるんだってね、なんかそういうねチャンスご縁がねあると思うんですね。ぜひね皆さんご無沙汰してますってことで、まあ、1週間に1人久しぶりに、ね、連絡をするなんていうルールを課してですね、疎遠になっている方に、まあ、連絡をしてみてほしいなと思うんです。まあ、これきっとね相手も嬉しいはずですし、ここからねきっと何かチャンスがね生まれる可能性ありますんで、何か今動きをつけたい、新しいチャンスが欲しいという方、疎遠になっている知り合いに連絡をしてみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん、